ネージャーさん、
はい、
今週もやってまいりました、このコーナー、鋼寿シネマのコーナー。
お互いもコーナー持っちゃってるよね、なんかね。てかコーナーしか喋ってないもんね。
まあね、たまにあるんですけど、うん、やっぱなかなか上げにくいというか、うん、あるじゃないですか、優先順位みたいなもの。
あるあるある。
その中でやっぱりどうしても後に押しやられていくわけですよ。
そうですよね。
お宝じゃない、ストックがいっぱい眠ってるわけです。
ストックがいっぱい眠ってるけども、まあね、自主性のあるものから上げていくっていうのは正しいことですよ。
まあ、今回ちょっとね、もう公開から時間経ってしまってるんですけど。
残念。
分かってますよね、マーベルの。
分かってますよ。
ネジャーさんの口から聞かせてください。
アイアンマンでしょ。アイアンマン見てきたんでしょ。
違うな、
うん、
それじゃない、
うん、
本当は
スパイダーマンでしょって。
ディフェンダーズなんです。
ディフェンダーズなんですか。
ディフェンダーズ
何でもいいですよ。みんなそんな知らない。
いや、僕はマーベル普及活動家としてね。
だから活動家としてまだちょっと
活動家っていうとやばいイメージですけど、
し、まあ、このどういうツッコミをするんですかっていう回答としてはストレートに言うと、うん、まだみんなマーベル知らないから、
あのボケはね。あのボケはちょっと最後にまた解説させていただいて。
はいはいはいはい、分かりました、分かりました。
ディフェンダーですよ、
はい、
マーベルシネマティックユニバースの、
はい、
ネットフリックスでドラマシリーズとして展開している、
はい、
ネジャーさんも見たデアデビル、
うん、
ジェシカ・ジョーンズ、
うん、
ジェシカ・サラ・パーカーじゃないよ、
うん、
でルーク・ケイジ、
え、マジでスパイダーマンの話しないの。
ルーク・ケイジ。ルークデカじゃないよ、はい、ルークケイジ、
はい、
アイアンフィストの4作品からなる、うん、あのヒーローたちが集まって、
うん、
闇の手から、
うん、
ニューヨークの街を救うのか否かっていう、
はい、
うん、待望のドラマ作品が、
はいはいはいはい、
ネットフリックスで配信されております、
うん、なんかよく広告で出てくるよ。
そう、全8話でね。
全8話、
あ、短い。だからもうドラマ版の、まあ、ミニシリーズなんで、ドラマ版のアベンジャーズですよ、
うん、
言うたら、
うん、
見るっきゃないでしょ、
うん。いや、まあ、見る気はないですよね。それそうですわ。だってデアデビル出てるんだもん。僕も見た。
そう、そ
う、
そ
う、
う
ん、
面白いですよ、
うん、面白いですよ。
暗いけど、
うん、フライパンくるくるくるくるやるのあのシーンが最高なんですよ。
ドラマほどの、なんでしょう、映画ほどのね、
うん、
なんか破壊力みたいなのはないけれども、
ないけれども
じわじわと面白い、うん、ディフェンダーズぜひ、まあ、公開されるので本当こちら見てほしいんですけど、はい、まあ、僕も今 見てる途中なんですけど。
あ、そうなの。
まあまあまあ、
それネットフリックス？
ネットフリックス。
ネットフリックス、
ね、登録してますよね、皆さん。
はいはいはい、はい、
見てくださいね。
はい。
でです
よ。でですよ。
でですよ。うん、それもほんまなんですけど、うん、今回ね、
うん、
今マーベルといえばもういろんな作品出てますけども、
はい、
一時期もマーベルって言ったらもうあの作品とも C って言っても X メンぐらいしか知らない、
うん、
アイアンマンなんか誰も知らなかったと。
うん、
やっぱりマーベルといえばこの作品、
うん、
スパイダーマン、
はい、
ホームカミング。
ホームカミング、
ホームカミング
戻ってきたの、
戻ってきました、はい、まあ今までスパイダーマンね、サムライミ監督とかいっぱいやってましたけど、
はい、
もういっぺんなし。
ほう、
今までのスパイダーマンなし、
なし。
今回から始める、また始まり、
お
で、このシネマティックユニバースのこのアイアンマンとかキャプテンアメリカとかマイティー・ソーとかハルクの世界観と一緒の世界観。
え、スパイダーマンって今まで出てなかった？
今まで出てなかったとか大人の事情でね、
あ、そうや、配給
会社の絡みで出れなかったんですよ。いまだにだから X面は出てないんですよ。あ、そうそう、ゼロにできるんですよ。で、まあ、そのスパイダーマン、
はい、
もうみんな念願じゃん、スパイダーマンとか、
うん、もうスパイダーマン知らない人はいい、
ま、もうマーベルでは一番有名なキャラクターじゃないですか。
そうですね、それあられちゃんのおかげだと思うんですけども。
なんで
スーパーマンの影響だと思うんですけど。
スーパーマンはスーパーマンなんですけど、うん、あれは DC なんです。
そっか、その通りや、
うん、名前の響き的にね、
響き的に、
はいはいはいはい、でですよ。
意外どころが全く見てないことが露呈してしまったのは申し訳ないんですけど。
いや、いいんですよ、はい、さらけ出していけば、
はい、
感じが始まる。
もうノンフィクション芸人ですから。
ノンフィクション芸人です。映画なんて知らなくても当たり前なんですよ。
そうなんです。
今回、まあ、簡単に概要を説明いたしますと、
はい、
まあ、アベンジャーズありましたよね、
はい、
宇宙人バーって攻めてきた、
うん、
アベンジャーズが倒した、
うん、
あの戦いの後から始まるんですけど、
うん、
やっぱ街ぐちゃぐちゃになってるじゃないですか、
うん、そうそうそうそうそうそう。
でも宇宙人の死骸やら、うん、もう残骸やらぐちゃぐちゃなわけですよ、うん、でそこで解体屋たちが、
うん、
宇宙人たち派手にやってくれたなと、
うん、
もう俺ら腕が鳴るぜ、もう解体してもバラして仕事だぜって言ってるところに、
若干アルマゲドン的な人たちが、
そうそうそう、ほんまにほんまにアルマゲドンのエストラみたいな、うんうん、エストラのところに急にねカチッとした、うん、なんかおばちゃんが現れて、うん、あなたたちの仕事はもう私たちが引き受けるんで、うん、あなたたちは帰っていいわ、うん、いやいや待ってくれよ、俺らの仕事、うん、もう食いぶつなくなるやんけ、うんうんうん、いやいやいやってもう私たちが受け負うんで、私たちはスタークに雇われてやってきた、
おスタークに雇われて
正式に雇われてやってきたんで、もうあなたたちはマシです、うんうん、ってなったら、あの仕事奪われた解体たち、ぐんぐんぐんぐん、ぐんぐんぐん、それ
社会のアメリカの社会の一般的な話なんですよ、その
自分たちで壊しといて、うん、暴れ回って壊しといて、うん、ヒーローになった挙句に、あの金まで俺たちから奪う気か、うん、仕事も奪う気か、うん、スターク許せん、うん、っていうところから始まる。
なるほど、やっぱり社会的なそういう、
あそうですね、まあ、風刺も一応聞いてるんです
ね、聞いてるんですね、
うん、でそこからねちょっとシーンが変わって、次、うん、今流行りの YouTube に自撮り的なシーンに変わるんです、うんうんうん、で主人公ここでピーター・パーカー、毎回同じねスパイダーマンの主人公ピーター・パーカーが映ってて、はいはいはいはい、今あのスタークに呼ばれて、どこどこにやってきてるよ、うん、今からキャプテンアメリカと戦うんだぜっていう自撮り写真でこれは何かというと、うん、あのネジ屋さんの向きにシビル王、
はい、
シビル王で
伏線があるの、
実はすごい、あの今回のシリーズのスパイダーマンが初めて出てくるのはシビルウォーなんです。
あ、そうなんですか。
シビルウォーにあの、まあ、アイアンマン軍団と、うん、キャプテンアメリカ軍団でこう今まで、ね、ヒーローが分かれて戦うシーンがあるんですけど、
見れてないんだ よ、見たいんだよシビルウォー
で、結構ねだからそれ見てるの前提じゃないのっていう感じなんですけど
すいません。
でそこでね、あのスパイダーマンが呼ばれてこうキャプテンアメリカの盾をシッと糸で奪って、はい、っていう戦うシーンがあって、まあ、結構活躍するんですよ、はい、その乱闘の中で、
乱闘の中で、はい、
でそれを裏から自撮りしてる、
うん、フォークアイより活躍するの、
フォークアイより活躍してるかもしれない
じゃああんまり見たくねえか
な、あの自撮りしてておいし、シーンに出番だって言われたら、うん、言われた行くぜって言って、うん、言ってアイアンマンの盾とか奪って、うん、今アイアンマンの盾奪ったぜとかいう自撮りをして、うんうん、そういう自撮りシーン
基本ちょっと頭の弱い子になって
あちょっと。まあ、頭はめっちゃ賢いんですけど、うん、ちょっとあの、うん、若いんで、
若い、
若気の至りというやつです、
あのパリピーな感じなんで、ね、
パリピー、うん、まあ、ちょっとあれですよ、やっぱお前も明日からヒーローだって言われたらマジっすかってなるやつテンション上がっちゃって、
テンション上がっちゃうみたい
な。で、まあ、その自撮りシーンから終わって、うん、で最後また何かあったら呼ぶよってスタートに言われて、うん、やった俺もアベンジャーズだみたいな感じで、うん、まあ、非常勤なんですけど、うん、で携帯渡されて、うん、あのアイアンマンに出てきた秘書の、うん、まあ、ちょっと太ったハッピーっていう秘書がいたんですけど、まあ、アイアンマン見てはりますよね、うん、
見てるけど記憶にない、まあ、
太った秘書がおってね、うん、まあ、そいつも出てきて、うん、で携帯渡しとくから何かあったら呼ぶから、うんうん、それから3ヶ月後毎日こう携帯見てるんです
よ、うん、来ねえな
で学校終わったら、うん、今学校終わりましたいつでも出勤可能みたいなこと一向に来ない見てた一向に来ないなんで来ないんだろうな、うん、うんって思いながらも、まあ、自分なりにこう街を、うん、自分の街をこう救うためにこう活動するんですけど、うん、まあ、その内容が普通におばあちゃんに道聞かれて、うん、あ、これあっちですとか、うん、あの車をなんかこうガチャガチャしてるやつがおるから、うん、お前し雲の手でシューってやって、うん、悪いやつめってこれ俺の車だってなら防犯ブザーブーブーブーってうるせえぞーみたいになってちょっとポンコツ感展開の街のヒーローって感じなんですけど、うん、自分で活動しながらなんかこうマスク脱いでそこであのサンドイッチ食うみたいな、うん、ビルの上であ
れマスクなんだ、
あマスクですよマスクで一応その今回のスーツはあの初めはちゃんとあの布をかぶってあの、うん、キックアスみたいな感じで、
はいはいはい、
自分で作ったスーツやったんですけど今回あのシビルウォーの時にスタークにスーツを作ってもらってるっていう設定、うんうん、で
じゃあすんげえスーツなんだきっと、
そうなんですよ、うん、だ普通のスーツじゃないんですよ、うん、である日銀行強盗がいて、うんうん、銀行強盗がなんか、まあ、あのその銀行強盗たちもあのアベンジャーズのマスクをかぶっているってシュールな展開、アイアンマンとかハルクのマスクかぶって銀行強盗してて、そこにスパイダーマンが現れて、うんうんうん、スパイダーマンがアベンジャーズと戦ってるぞという街の人のコメントがちょっと面白かったりするんですけど、うんうんうん、でその銀行強盗たちが、まあ、ATM 強盗たちがなんかすんげえ武器を持ってるんですよ、うんうんうん、ビームバーンって出ても全部切り裂かれるように、うんうん、なんでこんな銀行強盗たちがこんな武器持ってるんだ、うんうんうん、でそれはなぜかというと、もう解体やいましたよね初めの、
はいはいはい、
仕事奪われてスタークってなってた、はいはいはい、あいつらが、うん、実はその宇宙人の残骸からこう拝借してたわけですよ、すごい技術を、うん、でそれを独自に開発して何年か越しに
テロリストになってんね
テロ、テロリストが、まあ、武器密造して売りさばいてたんですね、
うん、悪の商人になってるわけだ、
そうで今作はそいつらが
いたら死の
商人か、敵ですよ、うん、その、 宇宙人の技術を利用した武器を使って、うん、 まあ、悪いことを企ん、悪いことを、まあ、金のためにやってるんです
よ、ね、まあね、
また、ま
あ、育てなきゃいけない娘がいるわけだ。
そうそうそうそう、おお、そこそこ、ほんまにそれほんまにそれで、そ、まあ言って、うん、初めはそうやってこそこそ武器を売ってたんですけど、うん、やっぱこう悪いやつが集まってくると、うん、派手にやっていくじゃないですか、やることが、うんうん、でどんどんそういうのが露呈していって、うん、もう最終的にもう、どうしようもない、もう悪に染まれっていう形になっちゃって、うんうんうん、まあ、今作その解体屋のやつの中からなんかこう機械の羽が生えたようなやつがバルチャーって言います
。バルチャーが出てくる、わしだ。
もう羽バッサー広げて、そこにあのプロペラみたいなやつでバーって飛び回ると、うん、うん、でそいつがまあ悪女を働く、それに対してスパイダーマンが戦う。でも、うん、悪もどんどん強大に増大していくわけです、
はいはい、
でそれに対してもアイアンマンがちょくちょい出てきて、
ちょいちょい出てくる
んだよ、サーが出てくるんですよ、うん、もうお前もお前は町を守ってりゃいいから、うん、お前はご近所のヒーローでいいんだよ、うん、で大きな悪はアベンジャーズが戦うからお前はいいっていうのに対して、うん、まあ、
ぐぬぬ感が、
僕だってアベンジャーズなんだぞみたいな一員なんだ、ヒーローなんだっていうのでシャシャリ出て出て行って、うん、巻き込まれていっちゃって、うんうんうん、まあ、スタークも、まあ、いい加減しろみたいな、ちょっとお父さんと息子的な、
うん、なるほどね、
まあ、スタークはやっぱりお前をなんか守るのは大人の責任なんだみたいなことを言ったりとかして
完全に子供に当たるみたいな、
頑固親父と反抗期の息子みたいな感じの、まあ、まあ、成長ものでもあります。
なるほどね、
はい、まあ、そういうのがストーリーで、最後、うん、敵を倒せるのかっていう、まあ、ところになるんですけど、やはりヒーローものなんで、
うんうん、どう、面白い、
面白い、さすがマーベルといったところで
面白くないわけがないか、
まあ、まあこのプロットで面白くないわけがないんですよ、うん、だってアイアンマン出てくるんですよで、まあ、この僕がね、まあ、さ、あの初めの方に言いましたけど、ボケ、うんうん、アイアンマン、いやスパイダーマンって言った、うん、まあ、ボケじゃないですけど、あれには、うん、いやこれアイアンマンのスピンオフやんっていう感じが非常に強い、
うんうん、だろうね、なんかそんだけアイアンマン推しで来られるとね、
そう、もうなんかがっつり出てくるし、予告編なんかアイアンマン出まくってるし、アイアンマンで誘ってるやんみたいな、うんうん、いやスパイダーマン有名やんっていうところなんですけど、うん、そのなんかアイアンマンのスピンオフ感っていうのがすごいすごくて、
タイトルもう一回言って、スパイダーマンだよね、
ホームカミング、
ホームカミング、ホームカミングっていうタイトルかな、
ホームカミング、
あ、そうなん、
ね、それも内容を見てもらったら、うん、これでホームカミングっていうことなのねってのが分かるんですけど、うん、いや本当にスピンオフ感が強くて、うん、まあ、スカークもちょいちょい要所要所で出てきて、うん、なんかだから主人公どっちなんですか、うん、アイアンマンに出てくるスパイダーマンでしょぐらいの感じですよね、うんうん、で、あの今までのスパイダーマンシリーズって言ったら、あの必ずこうスパイダーマンになるところ、
うん、
雲に噛まれて、
うん、
なんか変なあれなんか壁歩けるぞとかいうシーンがあった
んですけど、雨込みでありそうなパターンではあるけど、
ね、今作ないんですね、
ないの、
出展が前回のあのシビルウォー、
そうか、
で急に出てきて新人、うん、まあ、一応スカウトしに行くシーンもあるんですけど、うん、まあ、なんかスパイダーマンにも目覚めてるんだ、
うんうんうん、
お前なんかこんなことで活躍してるらしいなって言って、うん、スタークが、まあ、あのスカウトしに行くとこがあるんですけど、なぜ目覚めたかとか全然なくて、
うんうん、
で今作でもだからそういうとこは全然一切ないんで、うんうん、もうそこにスパイダーマン、まあ、あのひよっこヒーローですけど、スパイダーマンがもう存在するみたいな、
うんうんうん、
なんか生い立ちとかない、まあ、でもそれが逆に良かったりする、うんうん、もう知ってるやろお前らもうお前あのおじさん殺されるの知ってるやろみたいな、うん、スパイダーマンファンからしたら、うん、またどうせおじさん殺されて苦悩にあれしつつヒーローになっていくんでしょみたいな、そのなんか鬱陶しい、うやむやむやしたところはもうない、
うん、
もうパッともスパイダーマンとしてあの主要あの育っていくシーンがボーンと
描かれ
て
る
んで、
なるほどね、
まあ、見やすいっちゃ見やすい、
でもまあそのスパイダーマンのその実は街を守ってました的な設定っていうのは新しいんだよねきっとね。
街を守ってました。
いやその、はい、自分の周りを守ってました。いきなりこの世界とかなんか
あの、う
ん、いきなりでかい悪の数字みたいなところと戦って
じゃなくて、まあ、この街をとりあえず、うん、自分の街を守るみたいなところ。うん、まあ、そこも結構今回のコンセプトになってるんですけど。うん、見に来てたおばちゃんが言ってたんですけど、うん、これ前のあのスパイダーマンに出てたヒロインの金髪の人はとか言い出して。でいやこれはアベンジャーズのどんかでねって旦那さんに説明されてましたけど、そうなんだよあの前のスパイダーマンとか見てた人から、うん、でアベンジャーズとか一切知らない人が見るとわけがわからないってことあるんですあれこの前のスパイダーマンじゃないよね、いや前のスパイダーマンじゃないからちょっとその辺でややこしいところはあるんですよ、うん、
だからスパッと前の設定はなしにしたわけだ、
まあ、前
マーベル側は ね、
うん、まあ、ほんで
その設定はどう、
ね、あのいいんですけど、うん、ただスパイダーマン好きからしたらどうなんの、
うん、
俺はマーベルシネマティックユニバース好きじゃん、
それ全部言いたいのか全部言いたいのか、マーベル好きだけじゃダメなのか、
MCU 好きとしてはね、
はい、
まあ、いいんですけど、まあ、スパイダーマンファンから見たらなんかちょっとツッコミどころ
とか、まあ、いるんだろうしね、
スパイダーマン、もっとスパイダーマンのこのなんていうの、黄金展開があるだろうみたいな、うんうんがあるとは思うんですけど、うんまあ、キャラとかも原作に出てる人が出てるんですけど、ちょっと設定とかいろいろ変わってるみたいで、
なるほど、はい
はいまあ、そんな中で、まあ、あのユニバーシネマティックユニバース好きには全然やっぱり受け入れやすい、はい、ただやっぱりスピンオフなんですよね、うんまあ、一応でもスパイダーマンこれ続編も決まってて、
うんうんうん、
ホームカミング単体でやるんですけど、うん、アベンジャーズに参加これからするのかはちょっとまだ分かんない、
あ分かんないんだ、
いやどっちなんですかね、うんまあ、その作品を見てもらえれば
って、うん、で判断していただければって感じなのかな、はい、含み持ってんだ、
そうまあ、うん、今作、まあ、その中でやっぱりアイアンマン寄りやなっていうのが、うん、すごいスーツさっき言いましたけど、
はい、
もうスタークが作ってるんで、うん、アイアンマンのスーツなんですよもうほぼ、
あそうなんだ、
ジャービスみたいなやつついてるんですよ
ジャービスはでもゴテゴテ感あるやん、
じゃあもうあれでしょ、しゃべってくれる人ですよ、
誰だっけ、
なんかスターク様って、あの電子飯使いみたいなやつです。
いたっけ。
だからスーツが。
スーツじゃなかったっけジャービスで。
そうそうスーツの中のあの音声です。
うん
うん、あの何人工知能です。
あそうだね。
それから今作もそのスパイダーマンのスーツに搭載されてて。
あそうなの。じゃあなんかあの。
何々モードに切り替えます。
じゃあ中から見るとさ、なんか中から見てるようなシーンだとなんかあの。そうそう
そ
う、
機械っぽいちゃんと。
機械っぽいのがビビビビビって出てくるんだ。
であの殲滅モードに切り替えますかって、うん、一撃で即死するモードですか大丈夫ですか、いやそれはやめてくれって言ったりとか、あの雲のネットの出し方とかもなんかいろんなモードで、うんうん、ショットガンみたいにして発生したりとか、うん、いろいろそのモードが切り替えできますっていうのがすごい機械的、うん、でスパイダーマンえらい機械的になったなって、うん、なんかアナログから一気にデジタル進化、
ね、だってどう
ガラケーとスマホみたいな
ね、雲にかもられたんだからそんな機械がついてるわけがないんだからね、
そ
うそう、
うんまあ、そのスーツ、まあ、これも好きな人、アイアンマン好きな人は絶対好きやと思うんですけど、うん、で僕がやっぱ個人的に好きなのはネットっていう、まあ、デブの、うん、いわゆる外国風に言うとギーク、
うん、
オタク
ギークね、
うん、友人がおるんですよ、うん、そいつがですねめっちゃいい味出してて、え、お前スパイダーマンなのマジかよ、 YouTube で見たよみたいな、みんなに言っちゃおうぜみたいな、
必ずそうやって出てくんだよ、
めっちゃほんでいい感じの太り具合でちょっと色黒くて、うん、で俺もお前の手伝いをするよって、俺も椅子の男になるよっていうセリフがあるんですよ、うん、椅子の男っていうのは、うん、もうアメコミ映画とかアメコミドラマを見てる人にはもう一発で分かる単語なんですけど、
僕は分からない、
あの主人公たちの前でですね、うん、あの主人公たち前線で戦うわけじゃないですか、うん、それに対してあの本拠地みたいなところでパソコンカタカタカタって椅子に座りながら叩いて、うん、おい次は右だとか
なるほどね、
何番のコードをハッキングしたぞみたいな言って、うん、あの主人公たちをサポートする役目が、
ま
あ、
椅子の男っていうんだ、うんうん、
もうあそれになりたいんだっていう感情をめっちゃ前面に押し出してくるんですよ、うん、そいつが。で、まあ、最終的にしっかりとそのスパイダーマンをサポートして
やるんだ、
やるっていうこの椅子の男にむしろ感情移入するぐらいの、あこいつ大好きやわっていう、うん、あのそ名脇役でめっちゃ憎めない役、
う
ん、
そういう役好きだよね、
いやいいっすよ、やっぱこいつはやっぱ椅子の男がいてなんぼですよ、うん、こういうヒーロー作品、うん、お前らヒーローだけじゃないぞってこいつらがいるから成り立つんやぞお前らはっていうところで椅子の男のやっぱり重要さを思い知らされる作品です、
うん、なるほど、
はい、ぜひスパイダーマン、うん、新しいほんまに、うん、ほんまに新章という感じで、うん、生まれ変わったスパイダーマンとして見ていただけたら、うん、
なるほど、
もうこじんまりしてる感じは否めないんで、
まあ、街のヒーロー
でもそれもそういうコンセプトと受け入れて見ていただければ、う
ん、なるほど、はい、僕もぜひチェックしてみたいなと思います、はい。